ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは命の波動実行委員会実行委員長の日田和彦さん、そして実行委員会事務局長の石原正嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、命の波動実行委員会ということですが、12月3日に名古屋国際会議場白鳥ホールで命の波動という講演会とワークショップが、はい、行われるんですが、じゃあまずはですね、この命の波動についてどんな内容なのかご紹介いただけますか。
はい、わかりました、はい、プログラムとしましてはですね、最初ちょっと音楽的なものから始まりまして、はい、次に体の面からですね、皮膚をこう引っ張る健康術があるんですよ、
はいはい、
それは整復と言いまして、はい、皮膚を整える意味の、整形外科の整ですね、はい、皮膚科の風ですわ、整復という健康術がありまして、
はい、
まあ助研先生とおっしゃる方が、
はい、
これは広く、名古屋を中心に全国的に広めていらっしゃるんですね、これは私非常に興味がありまして、私も実際体験をしてみたんですけど、危険がないこと、そして自分の健康術もにもいいし、それから人にもして差し上げられるような、はい、そういうものなんですね。
私もやってもらったことあるんですけど。
ああ、そうですか。
すごく力いっぱいではなく優しくこうつまむっていう感じですよね。
そうなんです。皮膚だけ引っ張るような、はい、これがちょっとミソのところで、
はい、
通常今まではねこう押すっていうのがあったんですね、カルボを使ったり刺すとかね、
はい、
さまざまな押すっていう方向じゃなくて、皮膚を引っ張るっていうことなんですね。これはとても危険がないいうことに合わせて、健康術としてはおすすめできるんじゃないかなと、そう思いました。
はい、まずじゃあそれがありまして、はい、まだまだあるんですね、
はいはい、その次はですね、農業をやっておられる方なんですが、
はい、
熊崎岩尾先生とおっしゃいまして、
はい、
農事組合法人公認相談役となってますが、
はい、
もう古くからですね、いわゆる土地を農業、要するに作物がよくできるための条件作りとして、はい、土地から始めようと、
はい、
で土地を豊かな土地にするためにいろいろ研究もされて、
はい、
そして今指導的な立場でですね、日本全国だけじゃなくて海外にもですね、この土地を豊かにするため、特に微生物なんかのですね、ことを元にした、そういう方法をですね、海外に指導して回っていらっしゃる方なんですね、
はい、
でこの方をお招きしたのはですね、農地、要するに食に関係しますよね、
はい、
でそれだけじゃなくて、いわゆる環境の問題ですね、地球環境等のところまで範囲を広げていきますと、非常に大きな意味があって、聞いていただく皆さん方にはね、多分相当感銘を受けられると思うんですね、
食物を育てるにはまずは土地ということですね。
そうですね、
はい、そうです。そして、
はい、その次がですね、魂の波動とありますけれども、井上優子さんとおっしゃって、はい、まだ若い方なんですけど、
はい、
この方がですね、子孫へのラブレターちょっと見ただけでは分かりにくい話ですけれども、どういうことかと言いますとね、人間はこう自分の精神の中に奥まった一番の奥のところにですね、自分の本質がありますよね、
はい、
ところが日常的にはさまざまな情報だとか日常的な日常茶飯事のことで、それに気を取られてますから、
はい、
こういう文明化が進めば進むほどですね、自分を見失っているということが多いかと思うんですね、でこの人の研究はですね、
はい、
人間は一体 その人個人個人で、一体何を思ってるんだかと。もし明日朝目が覚めなかったら、今日中に言っておきたいことは何だろう。それをね、まあ、一人一人取材をしてですね、記録に取っているんですよ。
それで、まあ、
その方は、それを要するに、プライベートのことにして、人にはお見せしないと、聞かせないと言うんですけど、それをビデオとかに記録して撮っておいてですね、それをまあ自分も見ながら、自分のその本質的なものは何だろうと、いうことをですね、一人一人テーマももちろん問題も違いますからね、それぞれやりますとね、まあ、私もやらせていただいたんですけれども、非常にね、自分の中にこんなことを思ってたのかというぐらい、非常に不思議な心境がですね、わずかな時間に出てくるんですよ。だから、この辺のところはですね、まあ、非常に悩み多い、ストレスの多い今現代においてですね、自分を見つめるという単純な言葉、単純な方向ではありますけれども、非常に大事なことじゃないかなと思いました。
子孫へのラブレーター協会というのも設立されている。
そうですね。
で、少しで、そしてこの井上裕子さんという方なんですが、総合司会もされるんですね。
そうです。
はい。
そして、まあ、その子孫へのラブレターって言って、いきなりまあ子孫っていうことになりますけれども、自分には子供、やっぱり子孫がこれから生じるわけで、発生、ありますよね。で、その子孫に一体何を残したいのか。まあ、話が非常にテーマが大きくなっちゃうんですね。
言葉として残すもの。
そうです、そうです。
はあ、そう言われると悩みますね。
そうですね。
ねえ。で、これは、じゃあ映像とかもあったりするんですか？
映像はありません。
ありません。
もうこの方のトークで。
そうです、そうです。
いきなりズバリとね、言われると、ちょっとやっぱりビクッとするんだけど、切羽詰まった方が自分の本心をね、語り始めてしまうみたいな。そんなところがありましたね。
ちょっとどんな感じなのかなと思いますが、はいはい、そしてまだ講師の方いらっしゃいますね。
はい、
はい、
その次にですね、ちょっとワークショップを飛ばしまして、永遠の波動ってありますね。これは、はい、京都の方でですね、老人ホームの同和会附属診療所所長で中村仁一先生、これはドクターです。
はい、
その方がですね、今まで、長い、まあ、医療生活の中でですね、こういう、老人ホームに長いことおられたことからですね、
はいはい、
医療にこうかかりきりになってた老人の方、それで亡くなられる方、いや、その他に、それをしないで、医療を受けないで、自然に死を迎えた人など、はい、様々な、経験があるわけですよ。
治療をした場合と、しなかった場合っていうことですね。はい。
そういう、まあ、数多くの症例を見てですね、ご自身の感じたこと、
はい、
それをお話になると思うんですね。で、まあ、この先生のお話をお聞きしますとですね、まあ、要するに死というものは、まあ、生まれることと死ぬいうことはごく自然のことである。だから死も辛いものじゃないんだと。だからそういう観点からいくと、無理に、延命とかなんかいうことは、避けた方がいいんじゃないかというようなお考えなんですね。
ドクターなんだけども、はい、この中村先生の考え方が自然に逆らわないでということですね。
そういうことなんですね。で、まあ、実際医療の中ではね、どうしても病院側の治療側としてはですね、まあ、家族の希望ももちろんあるでしょうけれども、できるだけ長いこと、まあ延命のことに努力をしますよ。大体我々、まあ、医者のですね、 考え方としてはね、死ぬいうことはね、敗北というようなことを考えてた。敗北、負けるっていう。
ちなみに飛田先生も実は、尾張朝日にあります飛田耳鼻咽喉科のね、
はい、
院長先生、
はい
はい、なんですよね、
はい、
だからドクター仲間でもあるということですね、
はい、
ね、
まあ、そういう方々をですね、今以上申し上げた方々をお招きしております。
最後に結構盛りだくさん、はい、最後にまだあります。
まあ、最後にね、はい、
ええ、
まあ、森の響きとはということで、横笛のね、ええ、方で一応終わりということになるんですね。
結構長い。さっきには五十鈴というね、鈴を振るんです、
ええ、はい、あ、一番最初、そう、はい、
そして終わりは横笛で終わると。
これも何かちょっと意味があるんですか？
そうだね、やはりそれは太古からの、
ええ、
この響きだとか、日本的な、
ええ、
その言霊とかね、
はい、
音霊とか、
あ、
むしろそういうものをね、
ええ、
この公演の前と後に、
うん、
演じて、
はい、
そこで、まあ、それこそ魂を清めて、さあ始めましょう。
なるほど、う
ん、なんかそんな感じかな。
午前中の11時30分開演ですよね。
そうです。
結構じゃあもう越野先生すごい立派な皆さんね、お話上手な方たちばかりで、時間的には長いですね。
そこがね、今回の最大の弱点というか
な、弱点ですか、
それはね、
盛りだくさんじゃないですか。
お手洗いに行く時間も、
なるほど、
お食事の時間も、お食事はお昼食べてから来てねと、早く、
はい、なるほど、もう休憩なく、うん、もうずっと
簡単なく続く。まあ、もちろんね、ワークショップの時に皆さんいらっしゃると思いますけれども、まあ、そういうプログラムになっております、うん、
なるほど、休憩ではなく途中でワークショップを挟むんですね。
そうですね。
でワークショップはまたこれが連動してるんですか、こう先生方の話と。
そうです、そうです。
へー、じゃあ政府のワークショップがあったり、子孫へのラブレターがあったり、はいはい、土地づくりの自然農法があったりという、はい、でそれ以外にもワークショップがあるんですね。
そうですね、
はい、
まあ、私たちはこのお話を聞くという講演はずっとたくさん、これまでもあったんですけれども、うん、
はい、
やはり何かを感じ取るとか、
うん、
そういう点でその触れる感じる、
はい、
というところに、いらしていただいた皆さんをお誘いしようということで、ワークショップをね、やりたい。それで実は7つも、
はい、
ワークショップを設けちゃったわけです。
すごい盛りだくさんですね。で皆さん好きなところに行ってくださいっていう、
だからわずか1時間のうちに、まあ、全部7つも受けることはほとんど不可能です。それで例えば政府は、
はい、
もうそこに座っていただいてて手を挙げていただいたら、そこへ約80名ぐらいの政府の、
はい、
先生たちが来ていただいて、1人5分間ぐら
い
政府をしていただく、
はい、
それから有機野菜も皆さんが食べ比べてみなくちゃね、わからんわけ。
食べれるん
ですね。そう、はい、なんか普通にお店で売っているお野菜と、有機農法で作った、はい、まあ、ここではね、生生命食言ってるね。
は
あ、そのね、味はまるで違うんだから、それを頭だけ観念だけで、違うんだ言っててももうわからないから、
違いを分かってもらう、
皆さんに食べ比べてください、という、そういうイベントなんです。
はあ、なるほど。
それから今回の先生の西野先生が、開発されたりしました、
はい、
脳の健康脳づくり の、
はい、
その体操のようなものがございますので、
はい、西野先生って方がいらっしゃるんですね、
はい、名古屋市立大学の元学長さんでいらっしゃって、
明治大の
名誉教授ですね、
はい、
はい、
だからその方のご指導でずっと作り上がってきたプログラムを、特に認知症予防に非常に、まあ、有効だということもありまして、
はい、
まずは自分でやってみて、お家でやっていただくのに、 覚えて帰っていただく、はい、そういうことです、ま
あ、気軽に家でもできるものをここで、うん、やると覚えていって帰ってくださいねってことですね、
はい、そしてストレス測定は、はい、多くの人は、もう元気いっぱいで、はい、私ストレスなんかないって、うん、ところがそういう人に限ってストレスを溜め込ん で、で自分でねストレスはないと思ってるんだけど、ストレス測定するとストレスだらけ、そうするとそれがある時に急に体調へ大きなダメージになってくるから、いつも自分のストレス度をちゃんと知ったってねと、まあそういうことのために測定をして差し上げて、まあそんなことを会場でやろうと。でもう一つはですね、脳幹体験、
はい、
会場に約5本ぐらいの、まあ、缶オケを持ち込んで、そこへ入ってみると、う
ん、
今まで、うん、その名誉欲だとか権力だとか、うん、お金だとか、うん、そういうものがもうね全く関係のない世界へ行くんだということが実感できますよと、うん、そういう実感が執着心とかそういうものから離れるきっかけになったらいいと、
死んだら何も持っていけないですもんね、
う
ん、
そう、そのことを真っ暗な中で何分間か過ごすことによって初めてね、はい、実感できるでしょうと、
はい、
そういうことを、まあ、中村先生のね
人気なんですよね、でもね、
この 人気があるかもしれません、ね、
中村先生の
先
の
中村先生もやはりそういうふうにして、死をね棺桶の中で体験することをおすすめになってるようなんです、
うん、
まあ、そんなこともありまして、はい、それから最後7つ目は呼吸法なんです、
はい、
で私たちはついつい呼吸が浅くなってるけれども、そういうものをですね、認識していない、
はい、
それでそれを自分で実感できるようにやってみて、なんかそこではね、なんだ香りを使ってみたいとおっしゃってるんです、そうすることによってね、そのおそらく空気を吸い込んだ深さとか、なんかもう認識しやすくなるのかな、私やったことなくてわからないんですけど、でもねそういうことをプロの方が来て、ご指導なさって、従って少しでも深い呼吸ができるように覚えてお帰りいただこうと、まあ、そういう趣旨で、
すごいですね、本当、まあ、盛りだくさんな、
うん、理論からずっとやるのと、体で感じ取ってお帰りになって、はい、身につけて身につくことまでいけるかな
これ主催がホリスティックな健康づくり委員会で、まあ、講演として愛知県そして名古屋市NPO 法人統合医療利用者ネットワークイムネットっていうんですか、
はい
はい、そして NPO 法人日本ホリスティック医学協会とあるんですが、
そのイムネットの代表は日田先生なんです、
ええ、あ、
は
い、そうなんですか、前からこうあるんですか、この会っていうのは NPO というのはずっと、ま、長い歴史が、
長い歴史あります、十数年
その
歴史があって、そこには、
うん、
まあ、利用者ネットワークとして、お医者さんたちもたくさんいらっしゃるんだけど、一般の、まあ、患者さんっていうのもおかしいけど、一般の方とお医者さんが一体化して活動する、
この命の波動のようなこの大掛かりなイベントは今回初めてなんですか？
あ、そうですね、
まあ、先生はだけど昔から、本当に大きなイベントはなさっていらしたんです、
そうです、まあ、前はねもう20年も前にホリスティックの方で、はい、イベントをやってはいますけれども、もう本当に久しぶりなんですよ。で
ホリスティックっていう言葉を、はい、まあ、よく聞くとは思うんですけど、はいはい、どんな意味があるんですか、ホリスティック。
ですね、もう今これはね、全人的というと一番まあ近いんですけどね、全人というのは全部の全ですよ、
はい、
それに人、全人的、
全人的
というのはそれに対応するのはね、部分的とか専門的とか、
はい、
細分化的とか、
はい、
まあ、いうように対応する言葉なんですけど、人間は生きていますから、その生きてるっていうのは部分だけ生きてるっていうことはないですよね、
うんうん、
ですから、まあ、科学とかね医学のその方向 面から見ると、どんどん細分化専門化していくでしょ、はい、だからもう今専門の科がもうたくさんあってですね、どの科を受診したらいいか分かんないというようなことが多いんですけど、はい、まあ、それ に対する、まあ、あの考え方をですね、全人的とか包括的という意味で、ホリスティックと名前をこれ後で作ったんですよ。もともとはですね、あのホロスという言葉から入ってるんです。ギリシャ語のホルスなんですけどね、これはまあやはりそんなようなよく似たような意味です。だからそのホリスティックの意味はね、あの健康という意味や、それから癒すっていう、あの英語で言うとヒールって言いますよね、
はいはい、うん、ヒーリングのヒール、
う
ん、
そうです。それからホーリーと言いまして神聖という意味ありますでしょ、
はいは
い、そういうものを意味合いを全部入れた造成語なんです、ホリスティックというのは、ええ、これはね、あのアメリカで生まれて今も世界中にホリスティック医学っていうのは普及しています、
あのついね、私も病気になると、もう薬やお医者さんに頼ってっていうふうに思うんですけど、やっぱり自分自身がこう強くなるというか、やっぱり自分で自分の病気を吹き飛ばすぞみたいな気持ちを持つっていうのはやっぱり大事ですよね、
だからむしろ林さんは林さんという一つなの、その一つを問題にしなくちゃいけないのに、林さんのその口元とか、手だとか、肝臓だとかに焦点を絞ってしまうと、それは部分になって、で部分はむしろ全体から影響を受けている。その全体の健全さをどうして取り戻すか、そういう点ではね、今までの医療に関するこういうシンポジウムなんかは、医療者の側から見た命ですよ、
だけどね、医療者ですけどね、
医療者です。だけど今回は命から医療の在り方を見ようじゃないか、どっちかというとそういう流れになっている。
まあ、私の場合なんか耳鼻咽喉科でしょ、もう非常に専門的な領域でしょ。
そうですね、
そこだけをずっと私も専門でやってきましたけれども、やはりね、考えなきゃならないことは、一人一人違ういうことと、やっぱり全身全体で機能してること、でそれはね、体だけじゃないでしょ、意識とか、まあ、心とか言われてる元々のそういう、心と体の全体を一つとした見方のホリスティックの考え方を入れた時にですね、ちょっと耳鼻咽喉科という専門領域に加えてそういうものを重ねてみますとね、違うんですね、その人 の, そ の, あの生きるエネルギーというのがね、同時に考えにいくと治療効果も変わってくるんです ね,
なるほどね、だからよくあのがんの末期の方でも、あの余命何ヶ月って言われたけど、もうそれ以上のそれ何倍も生きる方とかいらっしゃるじゃないですか、あのなんかすごくこう病気でも笑顔でね、それをこう吹き飛ばすような、やっぱり自分の中の気力っていうか、自分の中に治す力というかあるんですよね、きっと。
そうですよね。だから、まあ、通常ね、まあ、こういう企画もですね、まあ、なぜ我々自然に持ってこういうものに流れに来たか、なったかというとですね、どうしても今ね、すべてが依存的なんですね、医療に頼り切っておられる方が多いでしょ、
私
だけども、あのやはりその方の中身、その方の、あの、まあ、生きがいだといえば、簡単に言えばそうなりますけど、むしろ生活的なエネルギー量をいかにしてあげるか、あげるのに医療側はどう協力するか、だから元気が出るように安心させるように気持ちよくさせるようにという、そういうことをちょっとその元に置いておくとですね、
大丈夫ですよって言われるとなんかほっとしますもん ね,
そうそう、ね今おっしゃったのがね、ここにこのがんの克服とか支援活動を、ね、なさっている、
NPO 法人 が,
NPO 法人が、今回ちょっとここに書いていただいた、
余命宣告を信じない、
余命宣告を信じない、
なるほどね、
だから人間は私が死ぬと思えば死ぬんです、私がね、生き切ると思ったら生き切る、そういう一つの大きな存在だというふうにむしろ見た方がいいんじゃないかなと思いますけど、
逆に言うと飛田さんも 石原さんもこうそういう生命力のある人たちをたくさん見てきたという感じですかね。
まあ、先生なんかは、どうしてこんなに元気なのかも、うん、どうしてこんなに弱々しくなっちゃったのかも、うん、両方ともご覧になってるから、うんね、だからそういう点では総合的にいかにあるべきかは、うん、もう頭から全体を掌握して、ご指導されてるんだろうと思いますけど、うん、
でもまあ今回のこの命の波動なんですけど、様々な観点からっていうことですよね。子孫へのラブレターもあり、うんうんうん、ね、農という農業という面でもあり、うんうんうん、まあ、政府もありますし、ね、まあ、死を視野にというそんなお話もあり、いろんな角度から命の波動をということですね。
そうです。実はね、この入場者の方に、はい、当日のプログラムはこんな風になってますというのをね、はい、みんなお渡しするんですよ。そこに、このイベントに協賛してくださっている団体が、はいはい、今までだと名前だけだと言ってね、はい、こういう方たちが協賛してますよという風だったのを、うん、そうじゃなくって、その協賛団体は何を活動として行ってるかということを、それを書いていただいたの。
はい、
50団体。
50団体、はい、これは当日配られるんですか？
当日のプログラムの中に全部入っているわけ。
めっちゃめちゃ細かいですね。簡単な一言ではなく、
ということは
細かく何をやってるかということ、うん、
極めて多様だ。でそのいろんな多様な観点に立って命を捉えている人たちがどのように命を捉えているかをみんなね、自分の観点からお書きになったわけです。
例えば五感をトレーニングすると人間関係が楽になる、私たちは五感によって外の世界や人々に出会っています。確かにこうだからみんな協賛してくださったところがどこかこう命に関係する、うん、命の波動を高めるようなそんな協賛団体なんですね。個人的にこう病院の先生が協賛者になってたり、
はい、これはね、飛田先生のところに西洋医学の脳内科さんかな、脳神経内科の先生が、
はいはい、
お父さんがね、お前少し飛田先生のところで勉強してきたらどうだって言われて、
はい、
それで研修にいらっしゃったわけ。
本当だ。
そうすると、あれ今までね、医療の常識と思ってたことが
違うかもしれない。
ちょっとしたら違うかもしれない。
だってこの総合病院の神経内科医の前島先生、この中に飛田院で助手をした経験を持つっていうのを誇らしげに書いてらっしゃいますよね。え、そうです。私も実は診察を受けたことがあるんですけど、不思議なね。え、でもそこでばったりお友達に会って、私はここしか来たことがないっていうふうに、子どももみんなここだというふうに言われていましたね。
まあ、結局今ね、波動っていう言葉がね、もう一つ分かりにくいかもしれませんけれども、波動はね、今現代の最先端の科学がね、量子力学というものなんですね。で、目には見えない具体性が何もないんだけど、確かにあるというエネルギー、こういう物質もみんな波動だって言うんですよ。で、そういうのを昔からはそれを気という一つの言葉で、
も
う、
ね、気、気力の気、
そうそう、気力の気で、それがね、今現代の最先端科学と大昔からずっと伝わっているその気の医学っていうかね、それがね、もうつながろうとしてるんですよ。今そういう時代なんです。
なるほど。
だからとても夢のような時代で、こういうことも今これから生かされてくるんじゃないかというんで期待しておりますけどね。
そうですね。生き方、死に方、しっかりとね、考えなくちゃいけませんね。さあ、命の波動、聞く、触れる、感じる講演とワークショップ、12月3日日曜日、開演が11時30分、会場が11時です。名古屋市熱田区にあります名古屋国際会議場白鳥ホール、だから日比野駅から本当にすぐですね、歩いて数分ですの でこちらは入場料とかはどんな感じなんですか？はい、
入場料は、
はい、
前売りで1200円なんですが、
はい、お値打ちですね。はい、
5人のね、グループ券というのを作りまして、 5枚で、5000円だから、それ1人当たりにすると1000円になるんです、
はい、そうですね。じゃあ1000円割引になるってことですね、
はい、5人
で。
それから当日券は1500円です。
はい、
で現在、はい、かなりちょっと出てしまっておりまして、
はい、
今はネットによるお申し込みに集中しておりますので、
は
い、じ
ゃこれは、はい、ネットを検索するには命の波動で大丈夫ですか。
これはその
イベント、ドットホリスティックドットひだドット JP ですね、はいはい、EVENT ドット HOLISTIC ハイフォン HIDA ドット JP イベントドットホリスティックハイフォンひだドット JP ですね。こちらで検索をしていただきたいと思います。ネットからお申し込みをよろしくお願いいたします。さあ、命の波動もういよいよですので、はい、はい、じゃあ一言呼びかけを、じゃあ日田先生お願いいたします。
はい、ありがとうございます。この、イベントの出発点は、はい、少人数から始まったんですけど、はい、皆さんのご縁で、もう、この指手まねで始まって、はい、だんだんここまで来ちゃったんですね。
はい、
で、まあ、言い出しっぺは私ですけども、はい、もう皆さんに、ほとんどであるいろんな方が、ご協力をいただいてね、まあ、特に石原さんには大変なご努力いただいて頑張っていただきました。
はい、
でもこれがこれからもね、生かされることを期待しております。
はい、
ありがとうございます。
はい、石原さんいいですか。
そうですね、私はね、この50団体の皆さんと冊子で、はい、取材をしてきました。はい、それでね、私がそこで強く感じたことは、
はい、
結局対症療法だけ行ってると、はい、確かに一時的に良くなるけれど、はい、結局また戻ってきてしまう、うん、そうすると、うん、それを繰り返すんじゃなくって、うん、元から、
はい、
そういう病気にならない構造を自分が持たなければ、
はい、
ダメだということが明らかなんですよ、
はい、
そういうことに向かって、はい、提案されている人たちが、うん、たくさんいらっしゃる、
はい、
だからそれはやはり僕は命の方に先に目を向けてやっていくこと、うん、治療からものを見るんじゃないんです、
はい、
命を活性化しなければいけないなと、はい、
そうですね、
今回はこの、イベントを通して、はい、いろんな方にお会いして学んだことです、
はい、ぜひ皆さん命、ね、自分で気力を高めにぜひ来ていただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは命の波動実行委員会実行委員長日田和彦さん、そして実行委員会事務局長の石原正嗣さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。